はい、どうも。
はい、どうも。
さよさんのコネラジ木曜日でございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、今日はね、ちょっと事務所から2人でこう、はい、お送りしようかなというところでございますけれども。
別に2人で何かを作っていたわけではない。
そう、たまたま2人がこっちにおったというだけでございますけれども。
そうです
ね、はい。今日の一番乗りは生肉チョコバーさん。
生肉チョコバーさんは、
はい。
どこに分類すればいいですか。
そう、これ僕がスーパーの担当者だったら、精肉店、精肉コーナーなのか、お菓子コーナーなのか、ちょっと難しいところ、
はい、
すごい食のセンスをされていらっしゃいますね。
はい、
楽しみにしてるよという、生肉チョコバーというセンスの持ち主に楽しみにされてる我々。
ちょっとハードルが上がりますよね。
ちょっとお気に召す。
そうですね、ちょっとやそっとじゃ笑わないでしょうね。
そうです、はい、なんて言ってね、生肉チョコバーさんですからね。火も通してないわけですから。
そうですよね、
相当チャレンジングな試みですからね。
そうですよ、チョコバーで、ね、お手頃な価格でしょうから
で
も、
ね、そう
チョコバーというと
ですよね、はい、で火通さへんのにバーにして持ちやすくするというところはこだわってるという。
そうですよ、
ここはやっぱ変態性というか、オリジナリティが見えますよね。
こんなに因数分解されると思わなかったでしょうね。
ねえ、でもありがとうございます。
3時半のコメントですね。楽しめないかもしれない。
楽しみにしてたんでしょうね、本当に。はい、ありがとうございます、
3時半から。
そして次に来た方が、即死ちゃんゲーム配信ですから。生肉と即死っていう、このすごいなんかメタルな配信と思われるかもしれませんね。
はい、
そこに来て、むしろトアンさん、野村さんの方がちょっと浮いてるという。
そうですよ、普通だなってなってますけど。
こんばんはです。こんばんはでございます。で、まあ、先週からのお話の続きになりますけれども、はいはい、うん、確定申告終わりました。
まあまあね、それはね、
無事。
そう、だ、期限だもんね。
はい、社会人としての責務を、
はい、
果たしてまいりました。
はい、
そして今回は、3月15日、までにやらねばならんということでしたが、
はい、
かなり余裕を持って13日には申告をいたしました。
2日ですから。
いや、これはやっぱ
駆け込み乗車ですよ。駆け込み乗車はおやめください。
毎年私も3月15日にやってたんです。
はいはい、
3月15日に e-tax でやるぞと。
あ
ー、
この日に、
うん、e-tax のようわからんいろんな番号とか、
はい、
わからんから市役所に往復ぐらいして、
はいはい、
ギリギリ間に合わすみたいな、はいはい、ほんまの滑り込みやったから、
うん、
なんならもうドアガーンってなりながら、
ガーンって。
そう。で、ちょっと半切れの駆け込み乗車やめくださいとともに乗車してた感じでしたから。
はい、じゃあ今回は比較的、
はい、もう
座ってはいないですよね、でもね、電車の中では。
え、
座ってはいないですよね。
いや、もう余裕を持って。
座ってます。
はい。
あ、そう。
でも僕、列車が到着した瞬間にはもうホームにはいましたから、僕。
ああ、そうか、そうか。
つっても。
はい。
っていうぐらいの余裕が感じられましたね。
電車のない沖縄で。
そうですね。
電車例えをね。
モノレールに変化してください、沖縄の方は。で、まあ、僕はいつもギリギリ人間だったので、
はいはい、
あなたが前々回言ってた意味があんまりよく分かんなかったんです。
ああ、なんかこの、終わった時に、うん、終わってない人を見て、
うん、
ちょっと優越感に来たって。
そうそう、
はい、
なんて人格形成に問題があるやつなんだって正直思ってて。
人の不幸は
そう、
ね、元に育ってますから、ね、
自分の余裕がある状況から、
はいはい、
これ終わってない焦ってる人をこう見て、
うん、
ヒヒヒと言うなんて言ったら何たることだと思ってたんですけど、
はいはいはい、
3月13日から15日の間、うん、満喫しました。
行ってない、確定申告会場に行って、そこでコーヒー飲んでない、
終わらせた。
そうそう。
そこまではしてないですけど、
してない、
ツイッターで確定申告スペース終わってないでサーチはしました。
あ、
テンパってる人たちを見て、いいですね、あかんやつれーなー言うて。
2日間の楽しみ方、
はい、
まあでも無事終わったというか、
はい、
うんうん、
でございました。で、
はい、
まあまあ、なんていうか、本当に宿題が終わった後の解放感といいますか、
はいはいはい、
それを感じながらこう生きておりますけれども。
なんかでも、あれ終わったっていうのないよね、なんかね、なんか自己完結というか、
そうね、
終わりましたみたいな、
うん、
っていうか、むしろ税額がみたいな、
そこからみたいな感じ。
なんかちょっとバッチとか欲しいですよね。
いや、そう、 いや、だからなんか絶対得点必要やと思うね。
はいはいはい。
とか、なんかこの、もうほんまに、広瀬すずちゃんでもいいですし、もう生田斗真さんでもいいですし、こうなんか e-tax とかやったり、この役場に直行とか、いろんな確定申告会場に申告した人に向けた、なんかほんまに、クラッカーパーンみたいな、
はいはいはい、
素晴らしい、よく頑張ったねっていう動画を配布してほしい。う
ん、あ、動画な、
あ、そうそう。
いいかもね。
うん。
いや見ないけど別にあるもんね。
そういう配慮があったら嬉しい。
なんか QR コードを読み込んでみたいな、
うんうん、
綾瀬はるかがおめでとうって言うみたいな、
そうそうそう、
なんかワールドカップの時期とかありましたけど、
それだけでいいですから、はいはい、そういうのがあるだけでだいぶ変わりますからね。
無料 LINE スタンプとか、ね、
そうそうそう、なんかもらえたりとか
いらんけどな、
かさ、
なんか別にいらんけど、なんか一応 バサッとなんか
そう
区切りを、梅雨明けとかもね、そんな感じですか。
あ、
梅雨明けました。
はいはいはい。
梅雨明けしたと見られます。なんか、もっと大々的にやってくれよみたいな。
さ、コロナがブワー流行った時もさ、
はいはい、
いつか収束するって、まあ、希望的観測のごとく言ってたじゃないですか。
はいはい。
で、なんか、いわゆるこういうさ、流行り病が広がったことって人生でも初やん。
あ、
終わる時ってもう、はい終わりましたっつって、ふぅーなぶざーみたいになるイメージだったじゃん、なんか。
せーの、バーンみたいなイメージですよね。
そうそうそう。
バーンみたいな。
収束宣言みたいなのが、
はいはいはい、
緊急事態宣言が出るんやったら、収束宣言みたいなのも出て、
はいはい、
それでもうなんかもう本当に街に人混みが溢れて、
確かに確かに。
みたいなイメージだったけど、ほんまもうなんか、スーって感じやもんな。
なんかね。
うん、
自己判断でっていうところから、
うんうん、
まあ役場とかはまだ5月まではつけますみたいな、
うん、そうそうそう、なんかぬるりぬるりみたいな感じですよね。
でもなんかね、テレビ局とかラジオ局のアクリル板がなくなってたりしますよね、
はいはいはい、そうですよね。
あ、どこ行くんですか、あのアクリル板。
いや、なんか一応聞いたら、
はい、
あの僕らが情報番組レギュラーがあるんですけど、そこでアクリル板なくなって聞いたら、はい、一応取っとくって言ってました。
ああ、じゃあ、あるんだ、今、全国各地のアクリル板倉庫みたいな。
そう、絶対。
絶対ある。
全国各地の倉庫に眠ってると思うんですよ。
はあ。
まあ、でもこれさ、もう今、コロナもまあ、第8波が終わったんだっけ、
はいはい。
で、次、9波が来るんか、もう弱毒化してけえへんのか、みたいな、そういう話ですけど、
はい、
まだギリ、一応まあ、次の来る可能性、まだゼロじゃないかな、ぐらいのテンション。
はいはい。
でも、いよいよ収束したってなった時は、どうすんのやろな、この、次の流行り病来るまで、みたいな。
アクリル板とか。
うん。
ああ、なんかあげるんですか、水森アドさんに。はい。絵描く、絵描く人いるじゃ
ないですか。はいはいはい。
アクリル板
わかります、わかりますよ。
に寄付するんですか。
ああ、なんかね、困るわ、その、全国のアクリル板が、うわ押し寄せてきて。
でもね、だから、マスクとか、うん、まあ今花粉症が、まあ、
あ、
そうか。
そうね。
マスクどうしてます？コンビニ行くときとかって。
いや、僕はもう、今結構外してます、
ね。あ、外してる。
うん、でも、いっぱいまだストックがあるんで。
確かにね。
そうそう。あの、マスクないってテンパってた時期に、2箱5000円で買ったんですよ。
そう、あったな、マスク。
そうそうそう、
なんか、このね、マスク騒動。
そう。
もうすぐ売り切れになっちゃって
意味わからんかったよな、あの時期。
高かった。
そうで、うわーって買ったけど、はい、割と普通に買えて、
はいはい、
でせやからまあ置いてたんですけど、
はい、
それまだまるっと残ってるんですよ。
あー、そっか。でもまあ置いとくのもね、ちょ古くなるとまた、ね、使いたくないし。
そうなるかね。
どうなの、未開封だったらいいですけどね。
あ、未開封やから、
あーはーは
ー、なんかないっすよね。
でもダサとかならないですかね。
え
?2 年後ぐらい。こんなにそのマスク着て
る。いやいやいや、そのなんかトレンドないやろ、マスク。その。それ2018年モデルやんとかないやん。
ならないですかね。
ある2030年、2030年にせいか、2024年のトレンドとかないんでしょ。
やるでしょ。
え、
今、だから今も日々新しいマスク出てるわけじゃないですか。マスクの CM とかやってるでしょ。
は
い、今作ってる人はどうしてるんですか、マスク開発も本当に。
あ、
え、マスク外していい、え今もう、もう着手
してる。そいつはちょっとビジネスセンスなさすぎるわ、もう。
みたいな。
この3年あったからね、この間にね。
そうね。
そう。だからなんかね、その、なんていうの、多分そのマスクを、例えば今開発してる人は、はい、コロナ収束してほしいけど、
はいはい、
収束したらマスク売れへんっていう、
はいはいはい、
こうなんか多分葛藤があると思うんですよ。
まあね、
みんなに健康でいてほしいから、マスクを作って販売するけど、けど、コロナ終わったら売れんくなってもらうって多分葛藤もあると思うんですよ。
はいはい、
それで言うと、ぼちぼちオープンになると思うんですけど、
うん、
我々、とあるこう事業で、
はいはい、
沖縄県の基地の現状みたいなのを、なんかこう、お伝えするみたいなコンテンツを作るやつをやってたんですよね。で、まあ、いろいろ爆音訴訟をされてる方のお話聞いたりして、はいはいはい、この音がほんまに大変やみたいな、
はいはい、
だからあそうね、やっぱ戦闘機が飛ばん方がええよねみたいな、
はいはいはい、
で戦闘機で困ってる人、音が鳴ってこんな辛い思いしてる人いんねやみたいなインタビューした後、じゃあ実際どれぐらいの音が鳴ってんのか、
はい、
嘉手納基地の近くの道の駅行って、
はいはい、
そこからは基地が一望できるから、
はいはい、
じゃあその現状取ろうやないか、
はいはいはい、
取りに行ったわけですよね、うん、でも結構こう納品が県との調整とかいろいろあって遅れになっても納品ギリギリみたいになって、
はいはい、
今日取らなちょっとやばいみたいな雰囲気で行って、
はいはいはい、
でまあ戦闘機が飛ばへん世の中になるためにこのコンテンツを発信するんやけど、
はいはい、
その日全然戦闘機が飛んでなくて、
はいはい、
なんかあれ欲しい絵が撮れへんから、なんか
今日は欲しいと。
そう、
飛んでくれと。
そう。
音が、現状、こんな音鳴ってますっていうのをお伝えしたいから。
そうそうそう。で、なんか、さっきまで、その爆音訴訟してる人の前で、こう、神妙な顔して、そうですね。飛んでほしくないっすね。って顔をしてたみんなが、あの時、飛べって。
全員がそう言ってましたね。
その、ねえ、
なんで飛ばんのみたいな。
で、米軍の都合で、こう、夜10時までしか飛ばへんっていう約束やのに、米軍の都合で11時以降も飛んでたりするんですよみたいな、全部米軍の都合なんですよって言って、はい、そう、米軍の都合で、飛ぶ飛ばんが決まって、みたいな、こう、我々もこう神妙な顔をして聞いてたけれども、はい、完全にあの時、我々の都合で、飛べって言うの。
そうなんです。そういう時に限って飛ばない
とか、ね、
まあそうですよね。
飛んでほしくない、飛んでほしくないし、飛んでほしくない世の中のために飛んでる絵が欲しいんやけど、
はいはい、
で結構難しい。
そう、難しかったね。
でしたよね。
僕が、まあ、ディレクションもしたんで、うん、ロケハンに行ったんですよ。撮影の前に、
はいはいはい、
ちょっとどう台本書くためにどういう現状かっていうのを見に行った時に、うん
はいはい、
その道の駅の4階の展望デッキに、うん、このドアがバッと開いた瞬間にうわーっていう音がして、
うん、う
わすごいと思ったらおじさんが掃除機かけて
た。ただ、しょうもな。しょうもな話。
日立の。
いやいや、日立すごいね。
それでも、でも、音はすごかったんですけど、
実
際撮影の日はなかなか、ね、
飛ん
でくれないというか、まあ、難しいんですよね。
で、まあ、やっぱなんか、あっちの嘉手納の道の駅ってなんか今飛んだ戦闘機の音って何デシベルぐらいありますよみたいな、
はいはいはい、
なんかそのメーターがあるんですよね、
はいはい、
でなんかこう最高記録は100何デシベルみたいな、
はいはい、
でまあそれに近い絵をやっぱ撮りたいと我々思うわけよね、うん、でそのなかなか飛ばへんかったけどやっとこう遠くの方から飛んできて、
はいはい、
デシベル見てくださいって言ったらまあ、まあ、3桁はいかへんみたいな、
そうね、
うん、でなんか初めて感じたんやけど、
はい、
弱いなみたいな、
いや
デシベル弱いなみたいな、
そうね、
弱いってなんや
ね、弱い、まあ十分うるさかったんですけど、
うん、なんかねえ、ちょっともどかしい、
エジから
ね、というのもありましたけれども、
はいはいはい、
まあ本屋もジーンズメイトで売ってたマスク、
あ本屋
いろんなところでマスク売ってたよね、確かに、
そうね、
うん、
もう全部もうそうだね、
やっぱあれなんかな、さっき言ったみたいに、
はい、
まあ、俺がずっともう2、3年前ぐらいからコロナ流行り出しの時ぐらいからマスクを買って保管してると。
はいはい、
で、あなたがなんか、いやもうそれ来年あたりつけたらトレンドじゃない時代遅れのモデルやんみたいになってへんみたいな話ちょっとしたじゃないですか。
はいはい、
ってことは逆にもう20年、30年置いといたら、
はい、
ヴィンテージやんみたいにな
るのかな。ああ、なるかもね。
このマスク20、 2級モデルみたいな、なんか、わからんけど。
だから、流行りは繰り返しますから、今、なんかね、そう、2000年代の Y2K みたいな。
うん、Y2K みたいな。
あの時のマスクみたいな。
めっちゃなんかプレミアつくかもね、あの当時のやつみたいな。
不織布っすか、これ。不織布っすか。す
げえ。CV みたいな。で、なんか、これダメージマスクじゃないですかみたいな。あかんやんけ、ダメージ入ってたらみたいな。ねえ。
あるかもよ。
あるかもしれないですね。
どうなるか分かんないから。
うん。まあまあまあまあ、とにかく、とにもかくにも、
はいはい、
確定申告終わりまして。
だいぶ戻りましたね。
はい。
まあまあいいんじゃないですか。
まあ、銀八さんが確定申告お疲れ様でした、はい、と得点希望ってみたいなコメントいただいてたり、
はい、
あと遅れてやってきた滋賀のおかんこと恵子さん。
あ、はい。
あの、先週僕が確定申告わたわたしてたら、ビシャッと。
はい。
流行りなはれってこのコメントいただいてたので、合谷、
ね、
がてらね、確定申告が終わりました。
終わりました。
というところでございますけども。はいはい、
あのね、
はい、
もうこの間、息子の卒園式があって、
はいはいはいはい、
もう息子、今度1年生になる小学校。
うん、
で、あの、卒園式で、まあ、将来の夢を発表するんですよ。
はいはいはい、
終了、卒園証書をもらう前に、芸人になりたいです。
あ、見たよ、お前のツイッターやろ。
うん。
俺、ちょっと泣きそうになったよ、あれ。
でもしかも、この、まあ、僕が、あの、ツイッターに上げたのが、卒園文集みたいな、うん、まあ、文章で書いてあったんですけど、実際に、この、ちょっと緊張してね、声を震わせながら、
うん、
僕は大きくなったら、お笑い芸人になりたいです。
う
んう
ん、
言ってね。
どうやったの？
いや、嬉しいよね。
この、ね、なんていうの、
うん、
基本的にさ、
はいはい、
あんまりあなた情緒が乱れへんタイプじゃん。
はいはいはい、
で、なんかこう、あんまりこう感動して泣いてるとこももう、
はいはい、
もう16年で一回も見たことないし、
うん
うん、泣いてるとこ見たことないんちゃうかレベル。
はいはいはい。
ですけど、
私は泣いたことがないっ
ていう。私は泣いたことがない。あの、はいはい、なんていうの、この、冷徹じゃないですか。
冷徹。
もう冷酷というか、人間味が
ない。
冷
酷ではない。
ロボ説もあるぐらい。
冷酷ではないですけど、
さすがにちょっと泣きそうになったんじゃないですか。
まあまあ、うるっときましたけど、泣いてはいないですけど。
ああ、そうです。
うんうんうん、いやでも、この。
いつ泣くねえじゃん、お前。ここで泣かんかったら。い
や、ちょっと面白くなって、あの、なんか。お笑い芸人になりたいですって言った
時、うんうんうん、
なんか一周回ってちょっと面白く、うん、トップバッターあったんですよ、
はいはいはい、
なんか一番目からちょっと崩しすぎだろみたいなとかいろんなこと考えて、
ああ、いや、ちょっと構成考えんなよ、
警察とかじゃない、まずはって、
まあプロ野球選手とかベタな、
そう、うん、
いや、それさあ、あかんわ、作家として構成作家としてのなんか、
まあ、でも
目線で卒園式みんなよ、トップバッターこれちゃう、飛びすぎやろとかじゃないのよ、まずはベタから
2番目にケーキ屋さんって言っても立たんもんね。
いや、そうでしょ。
最初に終わりに言
った。まあね。
まあでも、まあ嬉しかった。で、ね、この卒園時の、うん、あの、それぞれの夢を聞いていく中で、うん、あと2人いたんですよ、お笑い芸人。
おお。
で、これ聞いたら、
うん、
トリオでやると。
ほ
う。え、もう約束を。
すっごいな。
約束してるらしくて。
へぇ、
うんうん。で、
早っ。
そうそうそう、トリオ。あ、まあ。ユーチューバーとかいろいろいましたけど、もうトリオ芸人ですよ、だから。
その縁の中で。
はいはいはい。
でもそのままでも小学校は一緒だ
ね。小学校はね、違うんです。あ、一緒の子もいるんですけど、違う子もいて。
なるほどなるほど。
はいはいはい。
あ、じゃあ、あれちゃう？コンビになるんちゃう？
ああ、ね、でもなんか言うなと僕は。今組むな。経歴いい。制限があるから、M1
を。いや、これめちゃくちゃ、めちゃくちゃ現実的
な。6歳から組んだとか言ったら、
うん、
21でラストイヤーになるからね。はい
はい、なるほど、なるほど。いや、めちゃくちゃ、めちゃくちゃリアルなアドバイスしてる。
あとトリオって難しいよね。
あ、M1 目指すならトリオちゃうぞとか。
M1 そうね。
うん、
あ、
そう、いや、めんどくさいわやな。
漫才で行くのか。そもそも。
あの、頑張ってねでええねん、そんな
で行くの。
そもそもとか言うな。子供の夢に向かって。
まあ、魔石がいいんじゃないかと。東京行って。東京行って、大学のお笑いサークルで台頭する手もある、
ね。早すぎんねん。
で、あの吉本に。
早すぎ。
NSC 行かないで、一人だけ行って、
うん、
で、卒業扱いで行くのが安子は積む。
違う。もうちょい、ざっくりだよね、絶対。今、6歳ぐらいで WBC、はい、出るためにプロ野球選手になるって言ってる子おるけど、うん、頑張ってねえでええねん、そこは。 それをなんかいきなり、いやヌートバーのフォームを一回50回やってみようか。言わねえのよ、そんな。
ああ、そうか。でもまあやっぱ。
映像とか撮ったそれ。
映像撮りましたね。
それはじゃあ、もう、はいはい、その子がスターになった時に、はい、後々あ、絶対使われるから残しとき
に。まあな、うんうん。まあでも変わるからね、夢はね、いろいろね。うん、だってもう WBC 見て、野球選手になりたいかもって言った
ら。早いな。早い。心変わり早い。
あ、でも芸人はもう全部なれるからって、ちょっと言おうかな。
ああ。
コントとか漫才の中で。
なるほどね。うまいこと言うの。待って、なってほしい、まず。
芸人に。
うん。
ああ、まあでも、いいんじゃないですかね。
そうです
か。別になってほしくないとかないです。
じゃあ、自分より、売れられたら、どうですか、
はい、うん、いやいいでしょ
う。あ、いいでしょうなんや。親やな。
全然いいでしょう。
え、めっちゃ売れんねんで。ほんでなんか。
いや、もうめっちゃ売れてくれ。
いじられんねん。
いや、やるならめっちゃ売れてほしいよね。
ああ、うん、なるほど、うん。俺らぐらいやったらちょっと嫌。
ああ、ちょっと
嫌。リアルに。スパちゃんもいただいてますね。けいこさん、お疲れ様、よかったわーと。あと、深夜さんとこのテレビ修理代の。
そうなんです、そうなんです、そうなんです。WBC 見て、なんか、野球かっこいいってなって、パッと家で振り回して、うん、テレビ割れて。
あら。大変そうだ。もうテレビが割れるっていうのは相当なショックですね。
ごめんなさいってなんか、
いや、ペッパーミル。ペッパーミルポーズを。
こちらも故障ですじゃないよって言っときましたけどね。
そのネタください。
いやいやいや、そのネタください。そのネタくださいじゃなくて。まあまあなんか。
一個だけで言ってください。
一個だけ。一個しかないです。
いいですね。あと、ソクシャンゲーム配信さん、すごい。江森さんが痛風やばい時に生まれた子が1年生。よう知ってますね。早いですね。おめでとうございます。
ありがとうございます。そうですよ、ね。江森さんの痛風もランドセル勝負ですよ。
そういうことや、
ね。1年生です
よ。え？ 7 歳になるわけか。
そうですね。
うわー、そうか。はいはい、マジか。
うん、
俺が、
これ江森さんの痛風を何か言ってた夢。
え？いや、もう、
で、いる？もういる？
二度と出ないことですよ。
発作、
二度と爆発しませんでお願いしたいですね。あ、そうか、チュートリアルさんって幼稚園の頃から、
ああ、なんかね、幼馴染でも羨ましいですよね、幼馴染ってなんかさ、うん、
まあね、
この共通の知人の話とか、はいはい、ラジオでしたりするじゃないですか、うんうん、またあのお店のおばちゃんとか、
はいはいはい、
僕らは大学生からですからね、
うんうん、
そんなんも全然ないですもんね。
そうですよね。まあでも大学一緒やったっていうのはまだいい方ですよね。
ああ、養成所で会うとか
じゃないか。そうそうそう、とかじゃないですからね。いやー、そうですか。でももうちょっとなんか息子さん、お父さんがどうのこうの、お父さんの芸を見てどうのこうのとかも
言ってた。なんか文集に書いてあったのは、うん、お父さんみたいに、お笑い芸人になって、うん、賞金をもらってお金持ちになりたい。
お
父さんみたいに。僕は賞金はそんなにもらってないですけど、
いや、
まあまあでも
4連覇して
めっちゃもらったって家で言ってるみたいで恥ずかしい。マジでそんなこと言ってない。
そうですよね。父ちゃんの姿だいぶでかく見せてる疑惑が出てきたね、ここで。
そうですよね。いや、うん、そんなことはないですけど、
うん、あ、そうですか。いや、いいですね。
まあまあ県内ではね、まあ、うん、賞金多い方ではあると思うんですけど、
賞金総額ね、うん、うん、いや、そうですか。大きくなってますね。
大きくなってますよ。
うん、いや、僕はといえば、
僕はといえば、
草野球、あ、草バスケ、
はいはいはい、
会で、はい、着々と僕、地位を築いてきてまして、
草バスケ会っていうのがあるんですね。
そう、沖縄の草バスケ界隈で、
はいはいはい、
ほんまに最初は、ただ運動不足解消ぐらいのつもりで、はい、ゆるーっとやるおじさんバスケをやってたんですけど、はいはい、最近もう、ガチおじさんバスケチームにこう出入りをするようになって。
ガチはどこにかかってるんですか？おじさんにかかってます。バスケチームにかかってます。
ガチもう全部にかかってる。ガチのおじさん草バスケ。
ああ、
ガチのおじさんの草バスケ、
はいはいはい、
ガチのおじさんで言ったら全員ガチのおじさんやから
全部にかかってるんですね。
そう、
ガチのおじさんだけじゃないですね。
あのさ、はいはい、こんなに熱量持ってやんねやっていうので俺びっくりしてんねん。
うんうんうん、
いわばおじさんバスケってプロと違って、
はい、
お金とかも何もかかってないし、うん、その地位も名誉も何も別にかかってないわけ、
はいはい、
ただ楽しくやりましょうっていうだけやと思ってたんですけど、うんうん、 もうみんな、ほんまに勝ちにこだわってんの
よ。ちゃんとうまくなりたい。
そう。
勝ちたい。
で、一般の試合の大会とかあって、僕、今週も出てくるんですけど、大会である程度ガチになるのは分かると思うんですけど、練習からガチなんですよ。で、まあ、僕、審判吹いたりするんですね。こう一応素人やけど、吹いて今のファールとか言ったら、もう、瞳孔バキバキで、なんでだよって言って、お前が去ってきたんだろうみたいな。でも、肩ドーンって押して、なんかもう行くんだったら俺もこのチームやめるよみたい
ええー、
な。おお。
なんかイメージと違いますね。
そうやで、毎週やってんの。
は
で、そこのボスみたいな人とこの前ご飯行ったんやけど、もうさ、その人の、いやもう勝たなきゃ意味ないからみたいな。で、普通にプロとかだったらこれ当たり前だからみたいな言ってて、もうプロちゃうからな、みたいな。なんでプロの当たり前のレベルで考えてんの。で、すっごい当たりがきついやつがいて、俺、そいつ、投げ飛ばしたけど、当たり前だからって言ってて。絶対当
い
たり
や、
前じゃないやろ
そ
と思って。
れは違いますよね。
そんな世界ど、投げてもええバスケなんかも聞いたことないみたいな。で、そう。まあでも40、50でやってんのよ。バリバリ。
でもなんかね、草野球とかもいろいろ YouTube で、まあ、上手くなるためにバッティングの理論解説するみたいな動画も、なんか草野球の方も見てたりするって言いますもんね。
ね。だから、技術向上頑張ってて、で、こう、僕ぐらいの年齢になってくると、なんかもうやっぱ NBA とかプロ選手とかの超絶すごい技とか見ても、まあ、すごいと思うけど、なんかあんな風になりたいとはもう思えへんくなってくる。まあで、花からできるわけないみたい
別問。
な。だからなんかやっぱ先輩やけどずっと頑張ってる人の方がなんか励まされん。俺も50、60ぐらいになってもこうバスケできんちゃうかなみたいな。で、あるシニアのめちゃくちゃ強いチームがあって、日本代表のシニアの選手とかも輩出してるようなチームもあって、で、そこの練習参加させてもらったことがあるんですよ。で、そこの日本代表の選手は、もう70歳の方なんやけど、膝大怪我されて、で、コロナに突入してバスケもできんくなったと。で、自分が70歳やったら、引退やん。けど、チャンスやっつって、このバスケできへん間に膝手術して治すぞっつって、
お
手術されて、で、治ったら日本代表の試合またやるぞっていう方で、で、もうそのシニアチーム何がすごいって、壁に、俺たちに明日はないっていうこうスローガン掲げながら練習してるんですよ。
今日精一杯やろうと。
そう、この年やからみたいな。
明日はないよ、説得力がすごいです
そう、すご
ね。
すぎて、で、俺ちょっと感動して、で、なんか、俺も70歳になってこんなバリバリできたらええなっていう、ちょっと俺の中でもヒーローみたいな感じになって感動して、でも、その日も、その先輩方にもっと話聞きたいと思って、飯誘ってみたんですよ、勇気出して。そして今日練習終わり、一緒に飲み行けませんか？飲み連れてってくれませんか？って言ったら、その日本代表の選手が、ごめん、明日あるから帰ろうねって言われて、明日あるんかい、お前みたいな。明日はないって書いてるやんけ。それだけちょっと納得いかなかったですね。
北海道ツアーのネタ試してる。
いや、
試してない。
バレた。
反応を見て。
バレた。
いや、バレたじゃない。
どうでした？今。
北海道ツアーあるんですよね。
北海道ツアーがあります。4月、からツアーが。
いいですね。今、北海道一番行きたいの僕、
あ、なんでですか？
エスコンフィールドっていう日本ハムの新しい球場ができて、すごい楽しい球場みたいなんで、そこ行きたいです。
遊びちゃうの？
いいでしょ、別に。
妖怪ってこっち7日ライブするんやからな。遊びちゃうの？お前、エスコンフィールドやれへんのよ。いや、一体。
お知らせも出たっていうことですね。
そうですね。ぜひとも動画の概要欄とかにスタッフさんちょっと載っけていただけるとありがたいなって感じでございます。ということで、よかったらぜひチェックして遊びに来ていただけると嬉しいなと思います。ということで、以上でございます。お送りしたのはセラロさんこと、エマヤと、
金城慎也でした。
ありがとうございました。スパちゃんもありがとうございます。